コーヒーブレイクへようこそ。日本では話題にならない海外のこと、海外では話題にならない日本のことを宇野と佐野がコーヒーを片手にゆるく話していきます。
皆さんこんにちは。本日は久々のコーヒーブレイクです。やっとやっとアメリカでは次期大統領が決まりましたね。といっても、トランプさんが、訴訟を起こしたりしてね、いろいろとこう裁判沙汰になるかもしれないので、本当に 100% バイデンさんになるかっていうのは、未だちょっとわからないところではありますが、ひとまず現時点での投票結果などによると、次期大統領はジョー・バイデン氏と、で、副大統領でアメリカ史上初の女性、しかも Person of Color、この前、先への、インタビューされてたところでも話してましたが、POC って今、単語がすごいこう広まってるけれども、Person of Color のカマラ・ハリス氏になりました。で、私と佐野の私としては、今回女性が副大統領の座につくっていうのは、黒人のオバマさんが大統領になった時以来の大きな出来事だと思っておりまして、本当に本当に嬉しく思います。ということで、今回の大統領選、私はすごい前から注目していて、仕事があったりでリアルタイムには見れなかったんですけれども、討論会は全て当日に見たりとか、その他にもこうニュースとかも常にポッドキャストで聞いた、移動中に聞いたりとか、お風呂入りながら YouTube で見てたりっていう感じで、本当に2、3ヶ月ぐらいはずっと大統領選挙関連のことに注目していました。で、アメリカではね、いろんなニュース番組があって、いわゆる right wing 右翼メディアの FOX があったりとか、本当にものすごいリベラルな CNN があったりします。で、その間にもいろんなニュース番組があるんですけれども、私の個人的な考えはかなりリベラルなので、アメリカのニュースは日頃は CNN を基本的に見ています。でもやっぱりこのポッドキャスト のテーマでもある視点っていうところはすごく重要だなというふうに思っているので、自分と考えが全く違う人たちが好んで見る番組も見た方がいいというふうにも思っています。なので、たまにね FOX を覗いたりとかして、FOX っていわゆるこうトランプ支持の人とかが好んで見るような番組なんですけれども、そういったところでどういうふうにこう出来事が報道されているのかっていうのを見たりもしています。で、やっぱりこう CNN と FOX だと本当にこう同じ出来事を全く違うような感じで報道してたりするので、その違いとかを見るのも結構こう面白いなっていうふうに思います。っていうのも、アメリカの報道番組って日本のとはものすごく違うなというふうに思っていて、日本のはこうニュースとはいえ、日本のはニュースといえばこうキャスターがあった出来事をファクトベースで読み上げるっていうのが基本で、もちろんワイドショーとかになるとそのパネラーの人みたいな学者だったりとか、芸能人の人が意見を述べるっていうのはあるけれども、普通のニュース番組では出来事を報道というか発表するのがメイン、で、
はい、
アメリカのニュースは逆にこうキャスターが自身のこう番組を例えば何チャンネルの中で、CNN の中でとある番組を持っていて、でキャスター自身の意見をものすごく言うのが特徴的かなというふうに思います。で、聞いててね、本当にすごい面白いなっていうふうなのが、私の感想なんですけれども、今回の選挙だと中立にこう報道しようとしているキャスターもいれば、あっからさまにどっちかの見方をしているような見方をしたりとか相手を非難するような人もいたりして、それもこのアメリカのアメリカならではの報道の仕方かなというふうに思います。で、ちょっとね、前置きが長くなってしまいましたが、質問に入っていきたいと思うんですけれども、サキエは今アメリカに住んでいて、アメリカのニュース番組を日々こう見ると思うんですけれども、行った当時とかこうアメリカの番組を見ててびっくりしたこととかって何かありますか？
はい、日本で今アミがファクトを発表するようなのがニュースって言ったんだけど、私はその日本 で生きてきたから、こうニュースでデリバリーされたものをそのまま普通に信じていて、日本だとだし、なんかアメリカに来てこの CNN と FOX でこの党が違うとかそういうのも全然理解してなかったの、来た当初21歳とかで、別にそういうのってどこにもそのすごい書いてあるわけじゃないじゃん、例えば、もちろん分かってきて 分かってくるものだと思うんだけど、だからなんかそこに、まあ、まず英語が分かんないからよく分かってなかったし、プラスそういうのに理解するまでかなり時間がかかったかも。
そうだね、全く本当違うもんね。
そう全く違うけど、なんかあとさ、日本人って別に政治とか話さないから、そういうのも日本人同士でこの、うん、いや CNN はこうだよねとか FOX はこうだよねみたいな話もしないので、
うん、
だからそういうことに関してもなんかあんまりこのアメリカのニュース番組とかについてこうじっくり考えるっていうのは本当に、まあトランプ政権になってからかな。それこそやっぱ学生 OL ぐらいで、うん、ちょっとちゃんとなんか学生だとさ、国際何インターナショナルスチューデントとしてこの、まあ、別にアメリカに対してそんなに興味なくても生きていけたりするけど、働くようになってタックスも払うようになったりとか、うん、そのここでこのもっと長くアメリカで住んでいくってなった時にこうちゃんとアメリカの政府とかその経済とかも見なきゃいけないなって思って、そうちゃんと本気でちゃんと向き合い始めたっていうのが一つで、うん、あのまあ、さっきアミも言ったように、まあ、その中でもその日本と違ってアメリカだとニュースをデリバリーしてるそのキャスターによって実際にあることをベースにした自分の意見がメディアに出るので、そのね、アミも言ってたように FOX とか CNN とかで意見が割れるっていうのは、まあ、見てて面白いなと思うし、このそれを見た上でこう自分でどう考えなきゃ、どう考えるべきかっていうこの考える力っていうのはなんか正直まだまだ私はまだだなって思ってたりするんだけど、
うん、
このメディアをどう吸収するかで、メディアをこの 100% 吸収すると結構この自分のエモーショナルな部分まで振り回されたりするんだけど、私結構、
うん、
だからなんかそれをどうやってこのメディアと向き合っていくのかっていうのはちょっとなんか特にこの大統領選でなんか正直ちょっとメディアに疲れてる部分があるなっていうのは私の最近の率直な意見です。
はい、まあ、私も普段からこう日本の番組も見たりとか、まあ、主にはこうやっぱ英語の番組になるので、初めてというか、まあ、アメリカのニュース番組を見てびっくりしたところは、ニュース番組って基本的にそのニュース番組というかニュースのチャンネルって基本的にそのずっとニュースの番組を報道というか流しているっていうところは、うん、結構日本と違うなっていうふうに思います。まあ、日本だったら例えばこうニュースって言われるとあの NHK とか NHK のこのキャスターがあのテーブルのところに座ってあのカメラに向かって読んでるっていうのが、まあ、パッと思いつく人も多いと思うんですけれども、でも NHK でもそのお母さんと一緒とか、 なんかその子供用のセグメントがあったりとか、 なんかこうドキュメンタリーのセグメントがあったりとか、まあ、いろんなこうチャンネルの中でもいろんなスタイルの、番組があるんですけれども、まあ、アメリカって例えば CNN だと基本的にそのいろんなキャスターが、まあ時間ごとにこう変わって報道していくっていうのがメインになるので、そこはすごいこう日本と違うなっていうふうに思いました。で、まあ、さっきも言ったけどやっぱりキャスターの、ね、主張がすごいなっていうふうに思っていて、特に今回の選挙だと本当に本音がいろんな人の本音が出ていて、まあ、どちらかというとそれちょっとプロフェッショナルなじゃないって思うようなこともこう言ってたりとかするので、その辺のこう、まあ、言葉の選び方だったりとか、そのもののこう伝え方っていうのは本当にキャスターによって、キャスターっていうか、まあ、英語ではアンカーっていうんだけど、あのニュースアンカーによってこう違ってくるっていうのは、うん、すごいアメリカならではかなというふうに思います。はい。で、まあ逆にね、今アメリカのこと話したけれども、日本のことにちょっとこうフォーカスを変えて、逆に日本今だから思 こう日本のニュース、ここが不思議だなとか、ここがこうびっくりするなっていうところは何かありますか？
はい、その、まあ、もちろん日本でもアナウンサーっていうのはいるんだけど、アナウンサーは結構司会者とかのイメージがすごい、
う
ん、
そうだね、
多くて、うん、なんかでもそれに比べて、まあ、アメリカはね専門家とかがニュースを話して、その政治家とかが来たりするんだけど、まあ、日本の場合ってそのパネリストとして 来たりはするけど、その人たちがニュースをデリバリーするっていうことがあんまりないのとか見たり、そのニュースをその常に、ね、流れてる番組っていうのがなくって、そのニュース番組でもニュースの話、政治の話とか経済の話をしていないのはもどかしいというか、なんかそれが日本人がニュースとか政治とか経済とかについて話さないとか考えなかったりする理由なのかなって思う。あとはそのやっぱ視聴率を気にして誰を立てるかとか、なんかそれがちょっと根本的に考え方が違うなっていうのは思います。
もうまさにそう、同じかなと、私も似たような考えかなと思います。でやっぱりこう、まあ、さっき言ってたアナウンサーで、もちろんそのバリバリのニュースアナウンサーっていうのももちろんいるんだけれども、でも今アナウンサーって言ったら結構女子アナとかさ、ちょっとアイドルチックな、あのまあ、もちろんニュースも読めるけれども、バラエティでもこう活躍できるような人っていうのがこう、まあ、最前線にこう出てるかなって思います。で、まあ、私が今こう今だからというか、まあ、多分アメリカのとか、まあ、あとはイギリスのもちろんニュースも見るし、まあ、そういった海外のニュースを見るからこそ、まあ、日本はちょっとここが面白い、まあ、不思議だなと思うのは、こうニュースを報道するような、まあ、朝のニュース番組とかでもアナウンサーというかキャスターが結構芸能人とかタレントとかお笑い芸人とかが多いなっていうのはすごく不思議に感じるところではあります。
うんうん、
で、まあもちろんそのお堅いニュース番組とかでも、なんか意外とゴシップ系のネタが上がってたりとかして、なんかそれはそれで不思議だなというふうに思うところです。はい。でまあ、最後にじゃあこうアメリカと日本のニュースを見る上でのなんかアドバイスみたいなのであります、まあ、私たち2人ともこう両方見るので、もし今後、
はい、
アメリカのニュース見始めたいなとか、まあ、日本語勉強してた、もっと日本のニュース見たいなみたいな人にアドバイスとかがあれば。
はい、まあ、そのさっきアミが言ったように、その CNN がそのレフトサイドでフォックスがライトサイドっていうのは、まあこの頭に入れておくと、このニュースを見る上で、あ、ここ例えばその同じテーマでこの2つのニュース番組がどう報道してるかっていうのとかを見比べてみると、なんかそこから見える、まあ、真実じゃないけどそのファクトが見えてくるのかなと思ってて、でそれでなんか自分はどう考えるのか、なんかそのねニュースを鵜呑みにするんじゃなくて、自分がどう考えるのかっていうこのエクササイズというかをして見るのは、ニュースを見る力になってくるのかなと思います。日本のニュースは、まあ、私は、まあ、結構アプリとかで見てるんだけど、まあ、正直まあ、難しいよね。結構そのゴシップ系とか芸能系のはこの表示されないようにしてる。あとは、まあ、あとはあれかな、その日経新聞のウェブのそれを見るとか、その新聞って結構そのゴシップ系があっても後ろの方だったりするので、そのニュース、その政治とか経済とかをフォーカスしてるようなメディアを見るっていうのはいいかもしれない。
うん、いやまさにそれだと思います。でやっぱりニュースって、日本のニュースももちろんファクトベースで伝えてるってさっき言ったけれども、でもある程度こう規制がかかってたりとか、そのまあ日本でもこうちょっとこう右寄り左寄りっていうのはあると思うし、なのでその必ずしも全てがこう真実っていうところではないのが、まあ実際のニュースなので、まあそれをこうで情報源として、まあ情報としてインプットして、それをどういうふうに自分の中で解釈して、自分がどういう意見を持つかっていうところを鍛えていくっていうのはすごく重要かなというふうに、うん、思います。で、まあ、さっきも言ってたけど、やっぱ専門的なサイトっていうのもたくさんあるので、まあ、私とかこう結構 Yahoo とか見ると本当にこう芸能系のニュースとかが多かったりするけれども、そういうのを表示されない中、その日経経済とか日経なんとかってなると、それのなんて専門的な記事しか出てこなかったりするので、まあ、そういうふうにして情報をこう自分で選択していくっていうのもすごく重要かなというふうに、うん、思います。 はい、というところで、まあ、テレビのニュース以外もですけれども、日本はね、全体的にやっぱりこうゴシップネタというか、まあ、芸能人の恋愛とか実験とかを本当にびっくりするぐらい扱うなっていうのが、まあ、私の正直なところです。で、ネットがここまで普及しているので、テレビを見る人口も本当に減っているし、今ね、自分からインプットする情報を選択できる社会でもあるので、そこまで大きな問題ではないのかもしれませんが、でもやっぱりもっと海外の出来事も積極的にニュースで扱ってほしいなっていうふうにも思います。で、ちょっとニュートっていうサイトで見つけた面白いデータなんだけれども、ヤフー、さっきも言ったヤフーでトップニュースに上がってくる記事のカテゴリーを国ごとに見たときに、アメリカでは世界のニュースが 24% で、アメリカの米国でのニュースが 65%、 芸能ニュースが 3% だったんですけれども、日本はちょっとびっくりすることに世界のニュースが 17% なので、まあちょっと結構低いよね、
うん、
で、自国、まあ日本のニュースが 38%、 まあこれは低い、ね、低いで、芸能ニュースがなんと 35% という、
あ、
本当に自国のニュースと並ぶ割合でトップニュースに上がるぐらいいい、やっぱ芸能ニュースって本当に多く出てくるっていういうようなデータがあったので、まあ、こういった数字を見てもやっぱりもっと本当に大切なニュースっていうのを報道すべきなのがこう、まあ、テレビのニュースでありネットのニュースなのかなというふうにも思います。で、リスナーの皆さんは普段ニュースを見たりして何か気づくことがあれば、ぜひぜひ私たちに DM をいただければと思います。
はい、質問がある人は私たちに連絡をお願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する役に立ったと思う方は Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや私たちのレビューを書いてください。
See you next week.
Bye.
Bye.